は当店礼拝を始めたいと思います。人と共に歩むを賛美いたします。ラララララ主と共に歩む、その楽しさよ。主の踏みたまいし、宮戸をたどる。一足、主にすがりて、絶えず、我は進まん。アーメン。お祈りいたします。ハレルヤ、愛する天のお父様、ありがとうございます。今日も新しい一日を感謝いたします。主が今日も御言葉を通して、私たちを導き、また私たちの内なる人を強め、そして、今日も主の御霊に満たされて歩むことができるようにしてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。はい、それでは本日の聖書箇所をお読みしたいと思います。創世記の38章、12から19節です。それではお読みいたします。かなりの日が経って、シュアの娘であったユダの妻が死んだ。その喪が明けた時、ユダは羊の群れの毛を切るために、その友人でアドラム人のヒラと一緒にティムナへ登っていった。その時、タマルに、ご覧、あなたの舅が羊の毛を切るためにティムナに登ってきていますよ、と告げるものがあった。それでタマルはヤモメの服を脱ぎ、ベールをかぶり、着替えをして、ティムナへの道にあるエナイムの入り口に座っていた。それはシェラが成人したのに、自分がその妻にされないのを知っていたからである。ユダは彼女を見たとき、彼女が顔を覆っていたので、遊女だと思い、道端の彼女のところに行き、さあ、あなたのところに入ろうと言った。彼はその女が自分の嫁だとは知らなかったからである。彼女は私のところにお入りになれば、何を私にくださいますかと言った。彼が群れの中から子ヤギを送ろうと、彼女はそれを送ってくださるまで何かお印をくださればと言った。それで彼が印として何をあげようかというと、あなたの陰形と紐とあなたが手にしている杖と答えた。そこで彼はそれを与えて彼女のところに入った。こうしてタマルは彼によって身ごもった。彼女は立ち去ってそのベールを外し、またヤモメの服を着た。アーメン。全体をまとめたいと思います。今日の箇所は、ユダの息子の妻であるタマルという人がいて、まあ、その人がこの次の夫が与えられないので、道端で出会ったユダに遊女のふりをして関係を結ぶという、そういう箇所でした。はい、それでは最初に主が示してくださることを中心に黙想する時間を持っていきましょう。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。それでは、できた方からお願いいたします。
はい、私は12節、14節で、12節でかなり日が経ってということで、その後、14節で、シエラが成人したのに、タマルが、その妻にされないのを知っていたからというところで、まあ、その後大胆な行動に出てしまうわけなんですけれども、ユダがこの時間が経って物事を避けて、問題を避けたまま、本当にこの何も対処しなかったので、まあ、タマルはそういった大胆な行動に取らざるを得なかったんだなということを思わされました。以上です。
はい。私は、まあ、本文全体とまた18節、19節、最初に目が止まりました。タマルがシラを自分のものとならなかったことによって、まあ、騙されたと思い、そして、まあ、策略的にユダと関係を結び、そして この子供を得るんですけども、19節で、目的を果たした後はベールを外し、また元の生活に戻る着替えをしているの姿を見ながら、目的を達成するために本当にここまでの大胆な行動を取るタマルの姿に心が止まっています。以上です。
私は、全体を通してこの子孫を残すということが本当にイスラエルの中では非常に大事で、しかもユダというこのイエス・キリストを生み出すその家系において、この血筋が途絶えるというのは本当に、まあ、恐ろしいことなので、主がこのようなことを許されたんだなということを思わされました。以上です。それでは続けて、神様がどういう方であるか、また約束、慰め、励まし、また罪、示される行動がないか見ていきたいと思います。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。できた方からお願いいたします。
はい、私は先ほどの12、14節のところから、避けるべき行動として、この自分の行いたくないことであっても、約束したことはちゃんと果たしていかなければならないということを教えられました。ヨセフは、ごめんなさい、ユダはですね、ユダは自分の3番目の息子だけになってしまったんですけれども、彼をにとタマルを結婚させることを本当にこう恐れていたんですね。この息子が死んでしまうかもしれないということを恐れたがゆえに、時間を先延ばしにして、避けていたんですけれども、でも、で、彼はタマルと成人したら結婚させるという話をしていたので、それをちゃんと果たさなければならなかったのですが、したくないからといって、先送りにして、こういったタマルが大胆な行動に取らざるを得ないような状況にさせてしまったということ。で、この自分にとっては避けたいこと、相手にとっては本当に切に願うことであるということで、本当に相手のことも考えて行動していかなければならないということを思わされました。以上です。
はい。私もこのタマルから、タマルを通して、模範まで行きませんけれども、教訓をいただいています。特に17節から19節ですね。まあ、ユダとこのように関係を結び、そしてまた、この後ほど自分が裁かれて、そして処刑されないためにも、隠形が有効であったということまで、まあ、考えていたのか、それを、まあ、ユダから受け取るという、この知恵、これも一つの子供を授かるという目的のために与えられたものだと思うんですけれども、これが、本当に、先ほどもありましたけれども、100% 良い方法とは言えないかもしれませんけども、もし、この神様の御心を行っていくためには、本当にこのような知恵が必要であるということ、知恵と備えが必要であるということを思いました。以上です。
はい。私は全体から、神様がこの霊的な子孫や系図を大切にしているということを思わされました。この後、ユダが、この隠形や杖を手に取ったときに、自分の罪を認めて、あ、これは私が彼女にシェラを与えなかったからだ。3番目の息子を与えなかったからだと言って、そして、まあ、その間違いを認めたところがあるんですけれども、やっぱり神様はこのイスラエルの立法を通しても、神様の国の系図がしっかりと保たれていくように願っていて、で、まあ、こういう形で、まあ実現させて、まあ必ずしも良い形ではないかもしれないんですけれど、しかしマタイの福音書では、やはりこのタマルの名前が出てきて、このイエス・キリストの系図の中に、この彼女の名前がしっかりと刻まれているというところを見ると、 やっぱりこのタマルが神様の祝福や約束の系図というものを大切にして子供を残そうと、まあ、そのように考えていたんだなということを思わされました。はい、それでは起用の時間を持っていきたいと思います。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。できた方からお願いいたします。
はい、私は約束したことを成ずに早いうちに成し遂げるということで、仕事上でお客様に約束、まあ、こうしていきましょうねということを話して約束したことがあるんですけれども、それがちょっと後からある人から言われて、もしかして難しいかもしれないということなんです。それでまあ、大丈夫かどうか、無理かどうか、それを調べて進めていかなければならないんですけれども、ちょっとそれを避けたいような気持ちもあったんですけれども、それをちゃんと確認しながら、まあダメなものはダメだと、はっきり言うことができるような、そういう根拠もしっかりと持ちながら、進めることができるように進めるようにしていきたいと思います。あと他に物をあげるというプレゼントするという話をしていたこともあるので、それをまあ果たしていかないかなということで具体的に行動していきたいと思います。以上です。
はい、私は今日このタマルが子孫を残すために。知恵の限りを尽くし、また備えたというところから教訓をいただいています。まあ、適用としては、今日、職場で、まあ、退社、された方が来るんですけども、まあ、この方に、このタイミングで本をプレゼントしようとしていますが、自分自身勤務時間中で、まあ、福音を伝えたいと願っていても伝えられない可能性も踏まえ、こう何か手紙など、準備しておく必要があるなと今日は思いました。そのようにしていこうと思います。以上です。
はい、私は、具体的な適用はちょっと難しかったんですが、神様が信仰の子孫や霊的な系図というものをとても大切にしているんだということを思わされました。自分の世代の信仰のことだけでなく、本当にこの後の世代の信仰を考えなければ、本当に信仰の子孫の系図が終わってしまうということになるので、本当にそういう視野を持って生きていきたいなということを思わされました。以上です。はい、それでは一言お祈りいたします。愛する天のお父様、ありがとうございます。あなたがこのようにしてユダの系図を続けられたことを見ました。主よ、どうぞあなたと同じ思いを持つことができますように、またそれぞれ示されたことを通して、私たちの考えや価値観が変えられていきますようにお願いいたします。イエス様の名前によって祈ります。アメン。はい、どうもありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、 借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。